ボイスレター8月号、リスナーの皆様こんにちは。暑いですね。今年は冷夏とか最初の頃言ってましたが、どうして、ですね、この梅雨が明けた途端35度を超えるような日がもう2週間続いてますけれども、皆さんお変わりありませんでしょうか。高齢者の多くが熱中症で亡くなっているという話を、ニュースを聞いております。さて今回は2つの話をさせていただきます。一つは7月21日に行われた参議院選挙についてであります。皆さん選挙にいらっしゃいましたか？7月号でもお話しいたしましたが、まずまあ、私率直に言ってがっかりしたのはこの投票率の低いこと。台風来るのではないかと心配したけれども、台風はさほど直撃はなかった。それから期日前投票が多かったということで、まさか 50% は超えるだろうなと思っていたら、投票率が 48% という本当に低成長でしたね。国民に与えられた権利であり、誠に残念です。若者たち18歳19歳も 30% とか 20%、 いや実に低い。何のために若い人たちも選挙ができるようにとしたのかもうわからないくらい、まあ関心がないんですね。さてその結果ですが、皆さんご存知のように、自民党が57議席、次に立憲民主党が17議席ですか。あとははっきり覚えておりませんが、公明と維新の党、共産党がほぼ一桁だったと記憶しております。公明党は14議席で伸びたんですね、今回はね。13入れればとおっしゃってたけれども、結果的には14議席で現有議席から3議席ぐらい伸びたんですね。で公明党のこの組織票という力強さを、まあ、見せつけたということを感じました。でこのニュースに関して、改憲勢力が3分の2に至らなかった。終わったと NHK までだいぶ言ってましたけど、私はこれは何の意味もないと思って聞いておりました。どうしてか。3分の2というのは憲法を改正するための数でありますね。3分の2といったって、この、例えば自民、公明、維新の党がみんな一致してるならば話には分かりますけれども、3党とも対応が違うわけですね。まあ、自民党に一番近いのは維新の党ですよ。まあ、公明党と縁を切って関係立って自民党と組んで、憲法改正しようよなんていうことを維新の党が言ってますけれども、公明党のサポートがなくてはやっていけないのが自民党ですね。さらに具体的なことを言うと、今回自民党が57議席取りました。1人区では32人、1人、まあ、32人あ当選でしたけれども、自民党系が22人、野党系、まあ、立憲民主、国民民主、共産などの野党系が10人取りましたね。22対10。であとは党派別の比例区でした。でその中の57のうちの、まあ、22人1人区取りました。でオール野党に近いところが10人取りました。これがですね、前回も言いましたが、もし公明党が1人区を自民党に投票しなければ、まあおそらく22人中1人区ではですよ、当選した22人中、まあ、少なくとも5人は落選した。まあ、そうすると、16勝16敗ぐらいになったのではないかなと私は思っております。これ、詳しく投票数を計算すればわかるんですけれども、1人区では公明党が全部と言っていいくらい自民党を応援してるわけですね。 まあ、これは300万票、400万票あるわけですから、これがなかったらですね、オール野党の方が、まあ、少なくとも16人通ったのではないか。つまり、オール野党、東北地区を中心に10人が参議院通りました。まあ、これが良かったのではないかなと思います。3年前は、参議院の3年前は、確か自民党が67議席くらいだったんですね。ですから今回10議席自民党を落としたんです。まあ、そういうことなのに自民党は過半数を取ればいいんだよ、自民党としては勝った勝ったと言ってますけど、まあそれは勝つには勝ちましたが、3年前と比較してみてくださいね。あるいは6年前、もっと6年前は圧倒的に、自民党が勝ったわけですから、今回どうして10人1人区で野党が入ったかといえば、これは野党連合があったので激戦区を遠くに特に東北地方で勝つことができたのではないかなと思います。でこれからですね、こういう選挙は衆議院もそうですが、やっぱりバラバラであっては6年前のように野党だけではどうも太刀打ちできないのではないかなと思っております。この6年間のあるいは3年前の参議院、2年前の衆議院の結果を見ればわかると思うし、国民はそれを望んでいるのではないかと思うし、今回の参議院選挙にあなたは賛成ですか反対ですかというこの問いに 60% 以上が良かったということであります。つまりチェックアンドバランスですね。あまりにも一党が独裁、一党あるいは与党がね、あまりにも独走をしていると、法律 もう一方的に改正して、安倍総理は議論がやれる国会にしてもらいたいとおっしゃってますけれども、議論をやろうと思うとやらないのは自民党ですね。予算委員会開いてよって言っても開かない、自分に都合の悪いのは開かない。で憲法改正については野党は一つも出てこないなどと言っておりますけれども、これは平等の公平なお話だと思っておりません。まあ、それが私の感想でありますが、今後週刊誌などによると安倍総理は来年のオリンピックまでにもう一度衆議院を解散するのではないかと言っておりますが、まあ分かりませんがね、早ければ12月年末に衆議院解散するのではないかと、あるいはオリンピックが終わってからではないかとか、いろいろ説は、いつでも総理大臣は解散権があるわけですからね。まあそんなことを書いておりますけれども、先月も申し上げましたように、いずれにしてもどうして安倍総理は衆議院を解散するかもしれないとかね、自民党は解散解散と解散風吹かせてましたけど、それを解散できなかったのかしなかったのかについて、マスコミがほとんど述べていなかったということが大変私は残念ですしね、もうちょっと知りたいなと思っております。はい、2つ目、8月のニュースの中で英語の全国のテストの結果が出ましたね。中学3年の昨年のテストの結果です。聞く、話、書く、読む。この結果が出たというんです。皆さん、お聞きになりましたでしょうか。英語のテストですね。まあ、英語には4領域と言われて、聞く、話、読み、書く。これ、分野別の結果が出ました。まあ、全部私覚えておりませんけれども、まあ、おそらく良かったのはですね、順番に言うと読むこと、それから聞くこと、それから書くこと、そして最後に話すことができなかったと、点数が非常に悪かったとマスコミで報道してましたね。これは昨年の中学校3年のテストでしょうか。で、話すことについてお話したいと思うんですが、ニュースによると三人称単数っての英語がありますね。例えば、He comes to school by bus. 彼はバスで学校に来ますという、このカムズ、ヒーとかシーとか、まあ人の名前ね、単数形、三人称の時には S または ES をつけるという、中学校1年の英語の基本のところに登場してくる三人称単数、これがですね、書くことでは30点しか取れなかったと。書くことに関しては30点しか取れなかった。逆に言えば 70% の人ができなかったというニュースになってますね。これどういう評価をしたのか、話すことですよ、録音したんでしょうかね、書くわけにいきませんからね。 He comes to school by bus、 これをですね、否定文にすると He does not come to school、 あるいは He doesn't come to school by bus。 で、疑問文にすると、 Does he come to school by bus? Yes, he does。No, he doesn't。 これがね、話すことでできなかったから、特に点数、基本的な英語の知識がないのではないかということを取り上げてましたけれど、まあ、読むと書くとことについては、あるいは聞き取りでもですね、ある程度までは分かるんですけど、話すということはありますよ。3人と小単数ね、He comes to school by bus を He come to school by bus だって、間違いには違いませんけれども、まあ、これは許容範囲で、アメリカ人でもイギリス人でも He come to school by bus って言っても通じますよね。で、これは教育だから、間違いは間違い、 Yes か No、 ゼロか All or Nothing で、言う前か無かで採点しちゃうから、そういうことは 30% しか分かってない、つまり英語教育が成り立っていない、こういう記事がたくさん出てました。さて、皆さんいかがでしょうか。私の結論はですね、書くことについて評価をするなんていうのは実にナンセンスだなと思っています。評価非常に難しいですよ。なぜか、日本人の文化ですね、話すということに私たちは、日本人は非常に抵抗感があるんですね。まして人前で話す、一クラス中学校では、まあ、少なくとも30人、まあ20人とかもあるんですが、少なくとも30人、平均40人のクラスがあるわけですね。みんなの前で聞く話す、教師から質問されて、 Oh, he comes to school by bus とかね、He catches a cold。 彼は風邪をひきましたよ。 Catch って言わずに、 Catches って言わずに、 He catch a cold。 彼は風邪をひきました。 He catch a cold 言ったからって、罰というのは、罰には違いないけど、これをテストにするっていうのは、私はこれはマイナスだと思ってます。むしろ英語を話したい、聞きたい、話したい、コミュニケーションしたいという、この気持ちこそが大切であって、そういうのを点数評価するっていうことは、まあ残念ながら英語力を発達させる、向上するためにはプラスにならないんじゃないかと思います。私の経験では、大学時代もですね、40人、1学級40人おりましたが、90分の授業の中で声を出す機会というのは、アメリカ人の先生がいてもですね、一人一人喋るっていうのは1回か2回ですよ。英文化の授業ですよ。まあ、ラボというのは、マイク使ってね、話す時間ありましたけれども、まして、今の中学校や高校で、英語が自由に聞き、話せるようになるためには、とてもとても30人や40人では無理でしょう。盲学校ではないですけれども、一クラス2人、3人、まあ5人、このぐらいのね、生徒数だったら、これはね、伸びますよ。ですから、まあ、盲学校の生徒は発音がいいねと、よく ALT という外国人講師が盲学校に来ると、いやー、盲学校の生徒さんは他の学校に比べると実に発音が綺麗ですねって驚きますけど、当たり前ですね。4人5人で英語の授業をやっていたら、よく聞き取ることができるし、話題も会話も スムージーにすることができると思います。じゃあどうしたら日本人の中学生、高校生がもっともっと、あるいは大学生もね、もっともっと英語が話せるようになるかというと、なんと言ったって話したいという動機づけ、モチベーションと言いますが、これがね、大切なんですよ。小学校3年から授業を教えるからって話せるようになるとは私は思いませんね。中学校からでも高校からでも、とにかく外国に行きたい、外国の人と話をしたいというこういう気持ちがあれば、ああいくらか何歳からでもね、伸びると思いますよ。それから上手い下手、発音の問題もちろんありますけれども、以前は私それ結構気にしたんですけど、アジアの皆さんと話していると、うん、これ英語かなと思う、まあ、失礼ながら思うほどの方に会っても堂々と彼らは話してますからね。ですから日本人の英語が少々まずくてもね、気にしなくていいと思うんですね。あんまりそういう発音ばっかり気にしてると話したくなくなってしまうということを今回も感じました。ですから小学校3年から英語を教えて、中学校出るときには自分の思っていること、それから人の話を聞いてそれに対してディベート、討論できるようにしなければならないなんて文科省が、文部科学省が言ってますけれども、それではですよ、総理大臣の方、国会議員の方、外務省の河野太郎さん、どれだけ外国に行って英語で話をしてますか、聞いてみたいもんですね。そういう自らね、国会議員自らがみんなで英語で国会で会話やるようになれば、これはもう進歩しますけど、まあまあ到底日本では無理で、G20 でも何でも必ず通訳つけてね、外国も通訳つけていくということですね。ですからそういうふうに話、まあ、聞くこと、話すこと、聞くこと、読むこと、書くことのテストはいいけど、話すことはこれはこの点数評価に入れない方が良いのではないかなというふうに私は思っております。まあ、そんなことで今日は英語の話に力を入れましたけれども、外国の皆さんの特にトップのクラスの人たちの英語を聞くとで、ね、素晴らしいなと思うし、今度なった新しい天皇、それから雅子妃、皇后ですか、この英語が素晴らしいという評価を受けてますけれども、それはそうでしょうね。イギリス、アメリカに何年も大学で留学して勉強してるわけですから、まして、雅子皇后は外務省で仕事してたんですからね、バリバリの外務省です。で、働いて、結婚するまで働いてたんですから、私も聞いてみたいと思うほど、ぜひ聞かせてほしいなと思うほど、素晴らしい、英語力だろうなと思ってます。ということで、8月号はこれでおしまいですけれども、いつまで続く暑さでしょうか。お互いにこの8月をなんとか乗り切って、涼しい9月になってほしいと思います。藤原俊之という人が、秋きぬと目にはさやかに見えねども、風の音にぞ踊れかれぬる。私の好きな歌なんですね。秋きぬと目にはさやかに見えねども、風の音にぞ踊れかれぬる。まさに、私のような視覚障害者にはぴったりくる感覚でありました。それでは今日はこれで失礼をいたします。ごきげんよう。さようなら。